8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺、そして教会はちょっとしたブームに。神様仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、各種水道工事のことならお任せ、そして今年は市政100周年、天が好きハーフマラソンを全面的に応援しています大城工業所さん、そして大丈夫ですか確定申告頑張る人を応援します西村近志税理士事務所さん、そして自分たちの町だから自分たちの力でおもんばかる心をモットーに、川岸司法書士事務所さんが支えてくださっています。 DJ は尼崎貴船神社宮司の枝正助と、
素敵なオープニングに聞き惚れてまして自分の役目を忘れてました。枝様お帰りなさいませ、上岸住職の広林光信と、
本当に安心してオープニングが聞けました。関西学院中学部でかろうじて牧師と教師とポンをしております福島明と、
アシスタントのまさみです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
お疲れ様でした。
すいません、先週、前回、
いやいや全然、でも本当あの岩隈さんも頑張ってくださって、
なんか母親が聞いてて、もう変わってもらったらいいんじゃないです
か。貴船の母が、
だから僕はもうスポンサー集めだけしようかな。
いやいや、やっぱり根田さん、
あの、知識量がね、知識量が全然違いますからね。
いやいや、知識じゃない、もう声ですよ、このラジオは。
安心させない
。ああ、そうそう、もうね、そうそう、知識じゃありません。はい。点数が先ではありません。はい。人間が先。はい。
さてですね、あの、松の内も明けましたので、あの、前回、前々回、お休みだった江田さんに、はい、貴船さんの年末年始はいかがだったのか、
ね、ということで、どうぞどうぞ。
はい、今年はお正月大変暖かかったもので、年越し1日2日3日と多くの方にお参りいただきました。ですね、
推定何万人
知りません。でも多分どのぐらいかな、
警察
3日間で2万人ぐらい来てあるんじゃないですかね。わかりません、わかりません、わかりませんけど、ね、
これって結構あれでしょ、お賽銭の額で
一人み
たいっていう噂で、
なんかそんな話もね、お賽銭の額割る5円とかね、一人5円入れたという計算で数えたりするらしいですね。ただそれで数えられるとうちはお賽銭の金額
やめましょう。はいはい、まだ貴船の方が怒られます。
2万人で10万円ですね。はい、それぐらいかな。
はい、
あとですね、はい、あの松の内、今さっき私も言ったんですけど、松の内は15日なんですか。
ね、あのね、関西で1月の15日ですね。で、ただあの、あ、これびっくりしたのは、松の内の始まりはいつだろうって言って12月13日らしいです。
は
あ、その時から、お正月の飾りをしていいっていう。
え、あ、そうなんや。
なんかキリスト教で言うね、
アドベント
に入りましたみたいな。
それびっくりしましたね。
はい、
ですので、
初めて12月の
13日、ね。
13日。
うちの場合は、12月25日まであのクリスマスの飾り付けをしてますので、26日に、正月の飾り付け
をし
て
ます。おかしくないですか？なんか発言がだんだんだんだんポンさん似てきたんですけど、なんか開き乗ってますね。はい。
で、関東では1月の7日が松の内の終わり、まあ、七草がゆを食べて終わるらしいですね。あと、あの、ちなみに鏡開きは1月の11日、
11日ですね。
ということで、一部は1月の15日にされてるんですが、これがね、あの、今年は夏、お正月暑かったでしょ、暖かったでしょ、だからね、お餅が早めにかびましたね。
はい、
あ、それうちもそう。
はい、でも広林さんのところ15万置いてんの？
いや、もうやっぱり7ぐらいまで。
あ、そう、はい、でね、昔はかびたお餅もかびてるとこ削って食べたんですけど、今そのかびたお餅食べたらあかんよって世間一般で言われてるんですよ。
削ってるけどね。
ほんまですか。だからうちも今年は7日ぐらいでおろしたの、
はい、
そう、
はあ、よくないですね。
昔はやっぱもっと寒かったんでしょうね、
お正月ね。今年はね、異常でしたよ、ね、あったかすぎましたもん。
あと、あの、多分密閉性が良くなってるんです、お家の。だから湿気があったかくてこもりや
すい。儀式殿ですから、
あ、そうか。
寒々としてます。寒々としてます。
そっか。
寒いと思って。はい。っていう感じで、久々にね、真面目に。じゃあ
関西、関東で
違うんですね。
違うんですね。まあ、お盆も違うし、やっぱり、今ね、いろんな違いがね、やっぱり。
で、あと1月の15日まで正月気分味わっていらないじゃないですか。
ないですね。
世の中的に。もう、会社なんか4、5、
4日、5日から始まりましたね。
そう、でうちもね、
一番忙しかったのいつぐらいですか。
もう今年4日ですね。
そうですよね。
初出の動きとか6時から、朝の6時から、夕方の7時半、あ、夜の7時半まで、ほぼずっと続いて、間1時間ぐらいだけちょっと休ませてもらったんですけど、
以前言ってらっしゃいましたもんね、うん、ある宮司さんが
1年分、
ね、もうね、ま、毎日、
違う違う毎月、うん、お正月やったらいい、うん、正月の意味がないとかね。まあでもそう、あの今年は4日が忙しくて、
でもなんかえらい顔色よろしいですよ。なんか毎年なんか疲れ果ててる、
う
ん、
いやでも、あとごめんなさい、いとこさんにお礼言ってもらっていいですか、はい、結局今年お正月いとこさんのお話を使わせていただいて、はい、朝日と夕日の話、
はい
はいはい、ありがとうございました。いえいえ毎年広林さんから
よくからない話、
いろんなお正月のご祈祷が終わった後にお参りされた方のお話を紹介してるんですけど、
だから朝日に対して拝む人は多いが、うん、その最後のあの除夜の中の夕日にあの感謝をする人は少ないみたいな、はい、
そうですね、はいはい、それを使わせていただきました、はい、ありがとうございました。
でそんな枝さん宛てというわけじゃないんですけれども、はい、埼玉のヘビーリスナーさんからメールをいただいております、うん、
はい、
はい、私は3年連続で尼崎で年を越しました、
うん、ありがとうございます。
初詣はもちろん貴船神社で、
ありがとうございます。
新年を迎えると同時に太鼓と鐘が鳴り出す、おそらく日本で一番賑やかな初詣ではないでしょうか。尼、はい、うん、崎らしくて楽しいですね、うん、参拝者も大勢いて寒さも吹き飛ぶ感じでした、うん、で、この方ですね、あの練馬放送に電話出演された枝さんのトークも聞きました、
うん、はあ、すごい、
当たり前の反対はありがたい、まさにお正月からありがたいお話でしたね、うん、っていうことで今年も面白トーク楽しみにしていますということだったので、
うん、ところでどうやったんですか、うん、
ね、練馬放送さん、
すいません聞くの忘れてました。
練馬放送さん
音源ない
もらえるはずですね、一回ちょっと聞いておきます、うん、はい、
あのもらったらちょっと、あ、そう、流します
。練馬さんに流せますかってお願いしたら、うん、前方が良ければいいですよね、うんうん、
あ、分かりました。
あの練馬放送で1月の元旦、あ、1日から3日まで枝宮司が30分番組に電話出演、
うん、ほとんど独占だったようです ね
3日連続やった
の、はい、
あ、そうなんですか、
はい、あの聞かせていただいて、もうトークがやっぱり
うまい、番組がないんですね、
いやいや、そんな失礼な、ありがたすぎて、ありがたすぎて使
う、あ、そうです、
でも本当はあのうまくまとめておられて、うん、めちゃくちゃ、はい、あの好感度の高い宮司さんでした、
家で喋ってたんですよ、
そうですね、
あ、そうか、
電話やから、
元々、はい、パパー
って、うん、
練馬放送お聞きの皆様、あのどうぞあの講演受け止まっておりますので、はい、ことわけせずの宮司がことわけしますので、
でもね、練馬放送さんね、で今度ぜひ広林さんかポンさん出てほしいとおっしゃってたんで、うん、
はい、
またあの次は3時間番組ぜひ
毎年はお正月ね、
はい、
で、もう一通ですね、
はい、
隣町の神様仏様ファンの方から、
はい、
すいません、これちょっとあの、うん、1月3日にいただいてたんですけれども、はい、ちょっとファックスが紛れておりまして今になりました、
はい、
この方ですね、あの元日に上元寺さんの元日へ行かれた方で、
はい、来ていただきました、
法要は住職さんの渋い声のお経に子どもたちの澄んだ声のお経が重なり音楽会のようでした。特に子どもさんたちのお経がとても心地よく新鮮に聞こえました。
私の声はダメだったんです、
ね、清らかな、
はい、いえいえ、
はい、いらないってこと
です、はい、いら
ない。尼崎の上元寺さんはとても良い気分にさせてくれるお寺さんです。子どもたちもお手伝いお疲れ様でした。坊守様にもよろしくお伝えくださいませ、ということでまたお参りさせてくださいねっていうことで
した。いや嬉しいな、
その後にクリスマスプレゼント大会があるんでした
っけ。
クリ
スマスや
ビンゴ大会です。ああ、またなんかそうやって誤解を招くようなねやめてほしいんですけどね、はい、
あの当てられたご友人がすごく恐縮されてたら全然ですけれども
、その人の友達が当たら
ない、一等賞、
何と、
え、商品券、はい、額は言いませんけど、はい、
ものすごく恐縮されてたらしいんですけれども、この方が去年頑張ったからあのお年玉をもらえたんやっていうふうにあの言っときましたっていうことで、
ね、はい、いやいや、
ありがとうございましたということで、
俺も行こう。
あとあのこれなら10万円あげますわほんまに元日の10時にほんで
それで10分くらい
でビンゴ大会最後最初は最後まで参加したら10万あげます
わ。ビンゴ大会司会したらね
はい、はい
はい、あとあの、ご留 ミュージシャンの方からも、はいはい、あの年賀状いただいております、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、すいません、はい、大変お待たせいたしました、
は
い、
そうです。もう念願の、みんなは待ちに待ったという、
はい、本日のゲストをご紹介いたします、はい、地元尼崎にある大学園田学園女子大学教授の大江敦史先生です。こんばんは。
こんばんは。
先生ありがとうございます。お忙しい中
お待たせいたしました。というわけで、まず大江先生のプロフィールをご紹介させていただきます、はい。1961年神戸市生まれ、関西学院大学大学院をご修了、園田学園女子大学人間教育学部教授で、ご専攻は歴史民族学。尼崎をフィールドに地域資源を活用したまちづくりに取り組まれています。はあ、というわけで、
はい、ありがとうございます、
は
い、
今日は感覚率が高いです、
ね、感覚率高いです。
ばっかりですね。
7分の4。
はい、先生なんで感覚を選ばれたんですか。
なんで、
はい、
キャンパスが綺麗だから。
あの大学から。
大学からです私は。
あ、
はい、
大学から。
じゃあ大学と大学院。
そうですね、9年間ですね。
は、はい、そうですか。いやでも先生この番組はご存知だったんですか。
存じ上げてます。
ああ、そうですか、はい。どういった印象。あ、すみません、もう
どういった先入観を。
じゃあ非常にあの、ね、これだけその宗教家の方々が宗教についてお話ができるというのが、はいはい、普通聞けないので面白いですよね。
でまたあのなんで先生をお呼びしたかったかっていうと、うん、まあ、みんなのサマーセミナーで、はい、もう一番人気で立ち見が出た時ですね、うんうんうん。私の時はもうガラガラでしたけど、はい、いやいやすごいなと思いながら。
あれ時間が悪かったらしいですよ。
いやそんなことないですよ。
そうじゃなかったら多分ほんま1番か2番か。
いやいやいや、
だってあの運営スタッフの評価は一番良かったです。
何言ってんすか。
やめて。その評価を超えたのがやっぱりね。
いやもうすごいですよ。
お化けなんとか
なんていうテーマで、
お化けの学校にしたんですかね。
それなんかずっと通しで
同じ、はい、4時間続き
ですよね。
はい、
テーマがそれぞれの時間が違ったので。
あ、まさみさん、
私一コマ聞かせていただきました、
う
ん、
はい。
で、その前にですね、うん、そのお話の前に、はい、江田さんと広林さんの大江先生との関わりっていうのは今まで終わりだったんですかね。
ま、そうですね、はい、
私に関してはね、うん、はい、そう、先生から
初対面ではないっていうことです
よね。はい、神社にお伺いして、うん、講座の方を連れて、はい、参りまして、お話を聞かせていただいてということが、はいはい、ございます。
夏祭りの時ですかね、はい、ご本殿でお話を、部屋がなくて、
はい、
ここしかないですっていうのがご本殿、もうご神前の前でっていう。
じゃあその授業の一環というかそういう、
シニアの方ですね、公開講座の一環で、
はい、公開講座の一環で、はい、あ、そっかそっか。
それは歴史民族学に特化しているのか、町づくりの方に特化している講座。
歴史の講座ですね、はい、
じゃあ木船さんの歴史
ですね、お祭りの、
祭り
ね、
はい、
夏の祭りの、
はい、うん、浅い話ですね、
はい。じゃあ広林さんとは。
いや私は、お会いしたことあるんですけど、今日みたいに親しく喋ったことは初めてです、うん、でも、はい、お名前はもうかなり聞いてましたんで、はい、そんな感じでございます、はい。でも私の場合はやっぱり園田学園女子大学っていうと、うん、どうしても保育園運営してるもんで、うん、もう保育士の先生方が結構、
ね、
もう代々、は
い、
もう
やっぱり、
はい、その女子 の、はい、卒業生の先生にお世話になってますんで、うん、なんかすごい親しみというか援助っていう、
ありがとうございます、
はい、そんな感じでございます、はい。
ちなみに漢学校出身ってことなんですけど、はい、ポンさんは今まであんまり、
ね、今日初めてお会いしたんですけども、うん、よく考えたら、うん、同じキャンパスで、
うん、
私も6年いましたので、まあ、6年は重なってるんだ。
時期一緒ですか、
はい、
だからどこかでお会いしてる、はい、と思いますけどね。
でもその時出会わなくてよかった。
いやその時出会ってたら先生の勉強から宗教から抜けてたかもしれない、
その道に行ってた。
まあ、というわけで漢学のお話もなんですけど、園女園田学園女子大学について、はい、せっかくなのでちょっとご紹介、はい、園女、はい、地元では園女って言われてるんですけど、はい、についてちょっとお話をいただければと思います、
はい。そうですね、うちの大学は、まあ、50数年もう尼崎は大学の数がお隣の西宮と違って少ないですので、はい、でそうですね、2000人弱ぐらいの小さな女子大学ですね。 でもうあの古くからあの女子大なのに地域に開かれている、うもう地域の方が犬の散歩にも入ってこれれば、あのなかなか普通女子大だと正門のところで厳しく止められることが多いんですけども、そんなことなく皆さん入ってきていただいて、あの地域に開かれているというのが大きな特徴なのかなというところだと思いますけどね。はい、
場所は、園田じゃなくて
阪急の塚口駅
南西南西ですよ、
ね、南西。
これなんでですか、創始者は園田出身。
そうです、あの創設者の中村龍太郎というのが、園田村の村長、
村長が
それで、
あの大学は南塚口町ですけども、はいはい、あのうちの幼稚園があるところですね、塚口の駅前の、はいはいはい、あそこは旧園田村になるので、中村さんのうちはそこにあった。
うわ、今のはへえだ。
あ、じゃあ村長が幼稚園を経営されて、
あの村長が、その高等女学校を最初に作ったんですけども、その女子教育を、はい、あの近隣に公立しかない、
はい、
で、あの尼崎 の、 あの女子教育をするためにということで作ったのが、あのうちの学園の創設になります。
個人立ですか。じゃあ、
そう、私立ですので、はい、
あのさっきその塚口に幼稚園があるっておっしゃってたのは、はいはい、塚口
次 の、 あのサンサンタウンのすぐ南側のところですね、駅前に、はい、今でもその大学の幼稚園が、
だからあれ、ね、行政的に割り振りは今は塚口だけども、
昔は
その
段
村やった ね、
はい、
地名として
で、た塚口のちょっと西行くともう立花村なん
ですね、はい、
で先生で、ちなみに その学園女子大学って学部っていうのはいくつぐらいあるんですか。あ、
学部はですね、あの4年の方が2つですね、はい、人間健康学部と人間教育学部ですね、はい、で短期大学部があのもう一つあります、はい、
で今先生が、担当されているっていうか、まあ、所属されているのが人間教育学部の児童教育学科教授っていうことで、
はいはい、
ああそうなんですか。
あの幼稚園保育士小学校の先生を目指している子たちの学科ですね、
先生はあの大学に出られてからずっと園田っ
ていうわけではない。最初あの高等学校の教員を8年やりまして、それからです、ね、ちょうどあの20年目なんで、はい、園田に来て
20周年記念ですね。
20周年記念
でもね、あの僕園田学園の面白いなと思うのが、結構そのなんていうかな、地域にすごく出ていっていろんなことを絡んでいかれてるなっていうのはすごく、
う、
うちも実は甘いも炎剤でつながるっていう、もうあれもすごく今ねありがたい存在で助かってるんですけども、すごく積極的に地域と学校をもっといろんな開放したりとかってもされてますよね。
そうですね、元々あの開かれた大学で、あのいろんな形で公開講座とかで学びに、あの学生以外で学びに来てもらう方も入りやすいというところですし、まああのまあ、この数年あの国の方からあの COC というあの補助金が出てるんですけども、あの地の拠点と、地の拠点はあの地域の地と地への地ですね、両方かけて地の拠点っていうんですけども、であの、まあ、学生たちってなかなかの社会体験が今少ないんですね。で教室の中だけじゃなくてどんどん外に出して学びましょうというふうなことで、もうしないいろんなところでお世話になりながら、はい、学生に活動をさせてるというふうなところですね。
あ、だからあれですね、いいですよね、偏差値教育じゃなくてちゃんと名刺に経験値教育、
そうですね、はい、
いい言葉ですね、
経験値ですね、はい、
先生やっぱり高校と、まあ、大学、まあ、全然、まあ、ギャップがかなりあったと思うんですけど、そのギャップは感じなかったですか。
そうですね、まあ、あの中学高校で働いてた時も私立の学校でしたので、結構あの学生連れて外に出たりとか、あのいろんなことはやってましたので、はい、でそういう意味ではあの、まあ、大学と高校とあのだんだんあの高校 大学の方が今ユニバーサル化であの多様化してきてますのでね、あのそういう意味でも本当にもつながっているところがあってというふうに今思ってますね。
でなんで来ていただきたかったかというと、まさみさんお願いします、
はいはい、あのそのサマーセミナーのことでもちょっとね、あのお話が出ましたけれども、大江先生にはもう一つのお顔があります、東アジア会医学会代表という肩書きをお持ちなんですけれども、会医という文字がちょっと難しくてですね、会医が立身弁に所在の在、
はい、
で異なる会医学会 ということで、これは一体どういった団体なのか、お聞きしたいなと思っておりますが、
こう歴史とかですね、あの民族とか日本の文化の中で、あの、まあ、通常いうあの立身弁にまた土と書く怪異ですね、あの怪異とか怪奇とか、不思議な出来事ですね、でそういったものをあのまともに、まあ、学問として扱っていこうと思う人たちが15年前に集まってできた学会ですね。
15年前、
はい、ちょうど15年になりますね、やり始めてですね。
で どんなあれなんですか、活動っていうか。
活動はそうですね、あの2ヶ月に1回ぐらい研究会を開いて、で、あの、まあ、通常こう学会というとですね、毎年一冊その学会誌というような雑誌を出すって論文を書くというようなのが通常なんですが、あのこの学会のまあ大きな特徴は3年研究したら一冊本を出しましょうと。でそれがまあ一つと、それからもう一つはものすごくまあこのあやかしの世界っていうのはあのエンターテインメントと結ぶことが多いので、実はまあもうちょっと連載終わってしまったんですけども、あの幽霊の幽という、はい、一文字の幽という雑誌が、うん、あのございまして、はい、日本でただ唯一 の怪談文芸誌という、今角川から出て、もともとメディアファクトリーという会社から出てたんですけども、その幽っていう雑誌の中に、あの学会が連載を持ってるという、だから小説があったりあの漫画があったり、まあ、あの実はの怪談が書いてあったりというふうな中に、あの学会が、まあ、コラムの形式で
出てるという。面白い。先生な今何人ぐらいおられるんですか。
いや人数的にはねそんな多くないですね、はい、30人ぐらいですかね。
全国に
いますね、はい、
でやっぱりもう資格としては、まあ、大学、
いえもうそうではないですね、もうこういうことに関心を持って勉強研究をしている人では誰でも。
どういうご専門の方が関わっておられるんですか。
まあ、歴史学が主にいて、あと美術史であるとか民族学ですね、それからあの東アジアですので、あの中国ですね、はい、それからちょっとあの東アジアから外れてるんですが、あの最近はイスラム の、あの文化の研究をされてる方、それからヨーロッパの魔女の研究をしてる方、
それかなり反応されてますね、
まあ、そんな風にいろんな方がおられるので、サマーセミナーの時に、そうやって4コマ連続でしても、あのご担当の方が、そうです、今回は天狗がテーマ、
私ばっかりではなくて、
今回は鬼とか、はい、幽霊もありましたっけ。
ありました、
ね、お化け、
はい、カッパ幽霊、鬼、天狗っていう形で。
大江先生は何の担当、
幽霊、
幽霊、
はい、
で、あのね、子供たちがアニメの妖怪、
妖怪ウォッチ
を目当てに大量にご参加になって、
そういうブームか。なんかあの裏側で動かしておられるんですか、妖怪、妖怪ウォッチの部
分。私はどちらかというとね、あの目に見えないものの方が、あのテーマなので。
見えない。
じゃあそのセミナーの時は、
はあの絵に描かれた幽霊の話をしたんですけども、はい。
じゃあ先生のその怪学会でのご専門は幽霊とか。
たたりというキーワードと、
なんかすごい番組になってきましたね。
これは宗教的な
たたりとか、は
い、音量というのが、たたりと音量が一番のキーワードですね。はい。
先生すいません、ちょっと台本にはないんですけど、なんでああいう妖怪ウォッチが今こうやって子どもたちにブームになったって先生的な分析としては何かありますか。
なんでしょうね、あのやっぱりね、こうこの世のものでないっていうか、何か別の世界のものが、あの自分たちのこう分からないことを解決してくれるっていう風な願望っていうのがいつの時代もなくなっていないんだろうなと思うんですね。でそれ子どもたちにとってはそれが、あのキャラクターっていうのが、あの非常に受けているんやなと。
なんか最近物をなくすことが多くて、すぐ出てくる、あのなんかその妖怪みたいなのがこう運んできて置いとくみたいな、そういう話はありますか。
神隠しじゃなくて、
ね、か
神隠しの方じゃなくて、ね、
3回やってみよう、
ね、神隠しじゃなくて
出てくる
小人さんがでみたいな人が
出てくる。意外にもものすごく目立つところから出てくるんですよ。それは誰かがいたずらしておいてるんでしょうか。
ね、それを誰かのせいやというふうに言って納得した時点でお化けや妖怪は現れてくるのかなというようなことね。はい、
面白いな。
あの音量ってさっきおっしゃってたんですけど、はい、例えば天満宮天神さんとかって、うん、はいはいはい、あれって菅原道真の音量を収めるためにみたいな、
う
ん、
そうですね、
こういわれのあるところが多いんですけど、はい、そういう意味ではその宗教者、
はい、
っていう方はこういう学会におられないんですか。
そうですね、あの宗教家の方はいらっしゃらないですね。でただ、まあ、あの読む文献は当然あの、まあ、古い文献が多いんですけども、うん、はい、そういうあの僧侶であったり、あの神職の方であったり、うん、あのまあ、そういう占い師であったりですね、そういう方の書かれるものを見ていきながら、で逆にあのそういう怨霊が作り出されていく仕組みは一体何なのかとかですね、うん、
民衆心理みたいな、
はい、結局何かあの、ね、自分で理解できない不思議な出来事があった時に、これは、まあ、あの今の子供たちだと妖怪のせいだっていうふうに言ってる部分で、あの道種の怨霊のせいでこうなったんだっていうふうにして納得して、あのよくコミュニケーションという言い方をするんですけども、あのそういうこれは何のせいっていうのを発信する人と受け取る側の不安っていうのがぴったり来た時にですね、そういうものがあのそれこう成り立っていく、そこで生まれてくるので、別にあの霊が見える見えないとかいうとオカルトの世界になってしまいますから、あのそうじゃなくてそういう心持ちをどういうふうにというふうなところですね。
まあ、人間ってやっぱり意味付けをやっぱり求めていくですから、あの生き物ですからね、そういうところがあるんでしょうね。深いな。
まあ、そこで会学会の会の字がですね、神弁というのは心なんですね。
心ですね。で、
で財ある、心にある、会議というのは会議があるない、お化けがいるいないではなくて、人の心の中にあるんだ
っていう、
でそういう記録だとか絵だとかを見ていく中で人の心の歴史、心の真相に触れることができる、まあ、そういう研究をしていくのが絵画会ということ
なん
です
ね。なるほど、
分かりやすい。ちょっと私の、あの言い方が良かったやろ。すごいなんかこう嬉しい。
めちゃくちゃ嬉しそうですけど。いやいやい
や、なんか心理学とはまた違うんですね。
ではないです ね、 ね、
はい、それはね、
あ、そういうやっぱりそれがやっぱり歴史民族学っていう。
そうですね。だからあくまでもそういった不思議な記録、お化けが出た記録を残した人がいて、で基本その近代の歴史学っていうのはそういうものはありえないことだからということで、おみとされて扱ってこなかったんですね。でもたくさんそういう記録が残ってるなら、それは一体どういう意味があるのかっていうのは考えていく必要があるだろうというふうに考えてやってきてるってことですね。
いやなんかすごいな、もっともっと聞きたいな。
大変ですね。会の世界は奥深いですけれども、うん、地元尼崎にはどんなお話が、どんなそういった会にまつわるお話があるのかっていうことを、うん、ぜひせっかくですのでね、うん、あのお聞きしたいと思いますので、来週もぜひお越しいただきたいんですが、よろしいですか。
はい、結構です、はい、よろしいでしょうか。
はい、
もうすいません、もうぜひもうノーギャラで申し訳ございません。
いやいやいや、
本当に申し訳ございませんが、
もしかしたらね、大江先生のお話で皆さんが、ね、
そうそう、
あのお話しされることが、うん、あの例えば、
うん、
生徒さんとか、はい、
あの目覚めてね、
いや氏子さんたちの相談に乗りやすくなるかもしれませんよ ね、うんう
んうん、ね、楽しみですね。
いや来週楽しみだな、うん、ちょっといろいろお話聞けるの
今日は ね、
ですね、はい、はい、
今週のこの番組は大城工業所さん、西村近志税理士事務所さん、川岸司法書士事務所さんが支えてくださっています。
ありがとうござい
ます。お坊さんと神主さん、牧師さんに聞いてもらいたいお悩みや、お寺や神社教会に関する素朴な疑問、おみくじトークで話してもらいたいテーマなど、皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはメールアットマーク fmii.com、 ファックスは 066-483-2501 です。
あ、先生ありがとうございました。でちょっと聞くのを忘れてたんですけど、
うん
うん、あの今年のお正月はどんなお正月だったんでしょうか。会だったんでしょうか。
今年の正月はあの東の方にちょっと行ってました。
海外ですか。
あのネズミの国に行ってました。
ネズミの国に。ミキだよ。
はい、 それじゃあ、先生本当またあれですけど、来週よろしくお願いしたいと思います。
はい、
はい、まだ早いですか。
広橋さんご機嫌ですね。いい質問したと思って、
うん、いやもう、
ね、なんか今日すごいご機嫌ですね。
先生の顔が、うん、変わりましたもん。だからこの字を使うんですって。立身弁にある、心にあるという
なんか広橋さんも立身弁のネタ好きですよね。
はい、立身弁大好きです。はい、ということで、はい、
立身弁に生きる。
それでは来週水曜夜8時にお目にかかりましょう。8時だよ。
神様、
仏様、
今夜は心の中にあるあやかしの世界にわずかだけ入りました。来週が楽しみです。